もこんばんは。まただよ。また喋り始めから喉がおかしいね。から、どうもこんばんは。別に、天竜源一郎さんとか、長州力さんのモノマネをしてるわけではありません。有田さんみたいに上手じゃないですからね、そもそもね。もう、なんか喋っとけばいいのにね、その前に何かを喋っておけばこういうことにはならないのに、じーっと黙っていろいろ検索とかしてて、録音ボタンを押していきなり喋るとこういう風になるという。ね、毎度やってるのに、まだ気づかないかという感じですけれども、大魔王でございます。大魔王のお風呂ラジオ、今週もお風呂スタジオからね、ちゃんとお送りできておりますので、再々入院はしておりませんよ。まあ、この木曜日かな、次の木曜日に、もう一度また、外来に行くんですよ。病院にね。入院していた病院の外来にもう一度行くんですけど、そこでまた CT を取って何かが見つかったらまた入院になっちゃうんで。まあ、それは避けたいな。今のところね、そんなに無茶はしてないから、まあ、相変わらずこの手術したところっていうのは、相変わらず突っ張っているんですけど、痛い部分もあるんですけれどもね。まあ、とりあえず今のところは大丈夫なんだろうと思っております。いや、昨日ね、すごくこう、頭と体がだるくて痛くてですね、こりゃやばいと思って、またちょっと頭の中で血がピシャピシャ出てるんじゃねえかなと思ってですね、もう早めに寝たんですよ。もうそれこそね、夜8時前ぐらい寝たんじゃないかな。でね、寝始めて、まあそんなにすぐには寝られないんですけども、寝始めて気がついたことがあって、いつもはね、こう手術したのが左の頭で言うと左側ね、の後ろの方なんで、だいたい痛くなる、しんどくなるって言うと左側から来るんですけど、今回右側だったんですよね。右側の首の上ぐらいからずっと肩にかけて、すごくだるかったんですよ。で、寝始めてふと気づいたのは、あれ？これは肩とか首とかが異常に凝っているんだということに気づいたんですよ。この手術波とか痛いとか、中で血が吹き出してるとか、そういうしんどさじゃなくて、ものすごく単純にね、肩が凝ってる。で、肩が凝ってるのが首に来て頭まで来てたっていう。まあ、それ分かりながらも結局十数時間寝たんですけど、久しぶりにね。なぜこんなことになったかっていうと、何日か前にですね、まあ久しぶりに車を動かして、ちょっといろいろお出かけをしたんですよ。で、まあ上司ね、関西の人にはおなじみ、上司でおなじみの上司です。電気屋さん行きまして、なんか入院中からずっとね、何か知らないけど、こう、プラモデルを作りたかったんですよね。で、今時のプラモデルで、僕が一時期ずっとやってた、古いね、僕が小学生の時に発売されていたガンダムのプラモデル、いわゆるモナカと言われるやつで、もう中身がスカスカなやつ。それを一生懸命こう、いろいろ加工して、ジオラマにする、まあ、風景模型にするっていうのをずっとやってたんですけど、まあ、そこまでやる、なんていうの？モチベーションもないし、時間も、なんていうのかな、体のあれもないので、ものすごく簡単に作れるやつを買おうと。で、今時のそのガンダムのプラモデルもそうですけれども、いろいろこう見てたら、車のプラモデルっていうのは基本的には、まあ、接着剤がいったりとか、塗装しないと綺麗に見えなかったりするんですけれども、ラクプラっていうのが青島さんから出てて、まあ、塗装もいりませんと。で、何ですか？接着剤もいりませんと。スナップフィットって言ってね、とりあえずカチャカチャはめていくだけではまっちゃうプラモデルで、あ、これはいいぞと思ってですね、何種類かそのラクプラっていうのは出てたんですけれども、その中のトヨタ 2000GT というですね、まああれですね、 何ですか、クレヨンしんちゃんの、猛烈大人帝国の逆襲でですね、ケンとメリーが乗ってたやつですよ。ケンとメリーだっけ、ケンメリじゃないんだけどね。ケンメリはまた別の車なんですけど、まあトヨタ 2000GT という、まあ懐かしの、まあそもそもその当時、台数がほとんどなくて、今、現存動く 2000GT ってもう何台もないんじゃないですかね。詳しくはわかんないですけど。まあそういうその車好きの憧れみたいな車があって、それのラクプラがあって。で、他にもまあ普通の車ね、ハスラーさんとか。まあそういうのもいろいろあったんですけど、それと、なんかガンダムオリジンのね、ガンダムオリジンでシャア・アズナブルが乗っていた旧ザクと言われるやつ、ザク1ですね。そのプラモデルを買って帰って、で、とりあえずニッパーだけ新しいのを買って、薄刃にこう切れるやつね。それを買って、で、帰って、ちょこちょこちょこちょこやってたんですよ。で、その、ラクプラっていうのはね、組むのはすごく楽なんですよ。本当にカチャカチャはめていくだけなんで、そんなに難しいことは一つもない。ところがね、結局そのプラモデルを塗装しなくてもかっこよく見せるためにどうなってるかっていうと、ほとんどシールでカバーしてるんですよ。銀色の部分、白いボディのところに銀色の部分とかですね、全部赤い部分とか他の色の部分は全部シールワークなんだ。ところが僕は、まあ老眼が最近ひどくてですね、見えないんですよ。ものすごく細かい。プラモデルのその、何ですか？車体自体が20センチもないですから、10センチ、15センチぐらいの車体のところに、ものすごく細かいシールを、剥がしては貼って、剥がしては貼ってを繰り返してて、そのプラモ自体の難しさは全然ないのに、シールワークでものすごく疲れてしまって。で、その後に去年の夏に一番くじで当てた MG というね、ガンダムのプラモデルの中では大きめの100分の1というサイズのコアファイターっていうガンダムのお腹の中に入っているこう飛行機ね。飛行機だけを当てたんです、一番くじで。で、それを作った。それはもう全部クリアパーツで、シールもなくはないんですけども、もうクリアパーツだけで作って。で、その後にザクワンを手掛けていて、でね、完全に肩を壊しちゃったんですよね。壊しちゃったっていうか、ものすごく凝ってるんですよ。まずもう、眼性疲労からですよね。もうとにかく見えないんで。とにかく老眼で、もう本当に、説明書をもう目にくっつけないと見えないんですよ。しかもメガネをかけてる限りそれは見えないんで、メガネを外すと鼻にずらして、もうね、おじいちゃんですよ、もう完全に。メガネずらして見て、で作っていく。もうそれで完全に肩をやってしまいました。だから、頭が痛いのかと思ったら、血が吐き出てるのかと思ったらそうではなくて、完全な、ただの肩こりだったという。まあ今でも肩、凝ってるんですけどね。もう困ったもんですよ。本当に。誰か揉みに来て。とりあえず誰か揉みに来て。誰も揉みに来てくれないから、とりあえずお風呂ラジオを始めます。大魔王の解消になるわけではないので別に一生懸命一生懸命プラモデル作る必要はないというか逆に体壊しちゃうんだなということが分かったので、ちょっと、まあ、ザクワンもほぼできたので、もう、ちょっとしばらくはプラモデルはやめておこうかなと思うんですけれども、とりあえずね、 前にその入院ラジオの時にも確か言ってましたけれども、入院している間、術前術後はね、かなりこう外を歩くようにしてたんですね。で、改めて2週間ぐらい経ってもう一度再入院になった時に、再入院の後はほとんどこう入院中は外を出歩くことはしないで、まあ、なんせしんどかったんでね、最初の3日間ぐらい本当にしんどかったから、もう出かけることもできず、ご飯も大して食べることができずで。だけど、まあとりあえず再入院の後退院して、まあ体も結構しっかり動くようになってましたし、気分も悪くなかったので、とりあえず外を歩くように極力頑張ってるんですよ。で、まあ退院して1週間ですけれども、最初の4日間ぐらい本当に家の近所ですけどね、そんなにものすごく遠出はしてないですけれども、まあ極力歩いて、出かけるようにして、普段ならもう自転車とか車とかで動くような距離でもある程度歩いていくようにはしてたんです。で、4日目、5日目ぐらいですかね、雨降って。で、出かけられずに、ちょっと、まあ、こことサボってるといえばサボってるんですけれども、まあ、極力体を動かさないと、本当にね、まあ、なんとか今度こそ、5月からは、仕事復帰しようと思っているので、動かしとかないとね、動けないと思うんですよね。だから極力体を動かして、まあ散歩とか、まあジョギングまではまだできないと思うので、まあ、またね、今日も雨降ってましたけど、明日も雨らしいので、雨降ってるとなかなか出かけることができませんが、ちょっとずつでも散歩して、体が本当に治ったらもう、ジョギングまでは行かなくてもね、早歩きぐらいで、行きたいなと思うんですけど、やっぱりね、相変わらず足がね、まだもつれる部分があって、もうこの間もね、退院して2日目ぐらいにこけましてね。まあ、とりあえずその後調子はそんなに悪くないので、大丈夫なんですけど、まあまあ気をつけないとね、そういう、その、ちょっとした、転倒とかでまた血がピャーって吹き出す可能性もありますのでね、気をつけつつ、まあ大体医者のね、薬剤師の先生にも言われたんですけれども、とりあえず血圧が上がりすぎてるので下げてくださいと。薬もあれしますけど、薬だけでは限界があるので、とりあえず、塩気のものをあまり食べないで。でも、こう、運動とかすると普通血圧上がるんですけれども、極力、運動してくださいって言うんですよ。もうこれがね、非常にこう、矛盾してて、その矛盾をうまくこう、自分の中でコントロールできるのかっていうと、うまくいける自信はないんですよね。でも、まあ、ちょっとずつでも運動もして、まあ今のところガツンとはもう体重戻ったりはしてないので、まあここをキープしつつちょっとずつ落としていければなとは思うんですけどね。まあなかなかガリガリガリクソを食うみたいにはならないと思いますが、まあ彼はもう多分僕の予想では確実にものすごいリバウンドをすると思っているので、半年ぐらいであんなに痩せちゃダメですね。僕も1年ぐらいで同じぐらい痩せましたけれども、もう全然よろしくない痩せ方だと思っておりますね。まあ僕はそこまで焦らずにちょっとずつでもいけたらなと思っております。まあ仕事も始めつつね、やっていきたいと思うんですけれども、まあやっぱりね、ただ散歩するってね、なかなか難しくて、で今はね、なんといってもポケモン GO さんがあるので、ポケモン GO さんのおかげでね、ほんのちょっと歩くぐらいはね、ポケモン GO 目的で歩けるんですよね。今日やってないなと思ったらちょっと出歩くっていうことはね、ポケモン GO だけでできるんですけど、やっぱりね、それ以外だと、ちょっと遠くまで何かを食べに行こうとか、何かを買いに行こうとか、そういうものがないと、なかなかやっぱり出かけようという気持ちにはならない。しかもね、本当なら3月14日15日にですね、提出しなければならなかった、確定申告の、書類をですね、やっとやり始めたんですよ、昨日ぐらいからやっとやり始めて、まあまあ結構いいとこまでは行ってるんですけど、もう今さっき 新しいソフトをダウンロードしてですね、毎年使ってるソフトの新しい版をダウンロードするだけでもう一苦労で、なかなかうまくいかなくてね、まあ極力火曜日ぐらいまでに提出したいんですけど、どうなることやらちょっと正直わかんないんですが、まあそれもあって、まあパソコンの前でいろいろと書類打って調べてなんかやっていかないといけないのと、外に出かけなきゃいけないのと、そのパワーバランスがうまくいかないんですよね。で、まあその、とにかくパソコンの前でその書類をやるのがとにかく嫌いなんで、事務仕事がとにかく嫌いだから、毎年やっててもね、慣れません、あれは。で、普通の事務の人だと、もう半日ぐらいでやっちゃうものを、もう何日もかけて出ないとできないんですよ。で、まあ、締め切りは過ぎてますけど、とりあえずは、もう払ってやるのを返してもらう申告だから、まあ、これはラジオでも言ったかな、まあ、とりあえず税務署に電話したら、とりあえず入院されてるということであれば、もうごゆっくり、退院されてからやられたらどうですかっていう提案をいただいて、まあ、なんとかかんとか、その方向で今頑張っているんですけれども、あんまり遅れるとね、今払っている、フルで払っている状態の税金で、全部風刺民税とか健康保険とかやってくるんで、ものすごい値段になるから、それまでになんとかしたいんですけど。まあでも、それもやりつつ、でも出かけつつ、無理でしょ？出かけながら駅弁のやつみたいな、ガバンみたいな感じでパソコンやりながら歩くなんてことはできませんから。だから、どの、バランスで、まあ、仕事もそうだし、ネットラジオもこの週明けぐらいからね、他の番組も始めれるものは再開したいなと思っているんですけれども、どのそのバランスでやるのが一番いいのかっていうのが自分の中でね、決めきれてないんですよ。だから、まあ、もちろんこの、なんていうの？確定申告さえ終われば、その分は、なんとかなるから。で、ネットラジオであるとか、あと、ま、自分の運動であるとか、そういうものにも力を注いでいけるのかなと思っているので、うまいことをできたらいいな。できたらいいなと、思いつつ、できたらいいなで済まないんだけどね、本当はね。やらなきゃいけない。すべてをやらなきゃいけないんですけど、時間が足りないんです。で、肩が凝ったって言って十何時間も寝てたからね、それは無理ですな。今日は雨が降っていたんですけれども、まあ、うちの母親がちょうど誕生日でございまして、誕生日なので、何もしたくないと本人が。で、とりあえずなんか食べに行こうってことで、まあ家族で焼肉を食べに行きまして、まあ僕の、まあ退院祝いと、まあ兄のね、兄貴の誕生日と、まあ全部ひっくるめて焼肉行こうってことで、焼肉で、久しぶりに食べましたね。その2月1日に入院して以来あんなに食ったのは初めてぐらい食べました。カレーでね、家でカレーとか作った場合もまあまあ食べるんですけど、まあそれどころじゃないぐらい食べましたね。あんまり良くないなと思いながらも、でももう食べれちゃうんですよね。美味しかった。久しぶりに食べる焼肉屋の焼肉っていうのはやっぱうまいなと思いますね。だから、まあちょっとずつですけどね。まあ自分の体の調子とうまいことこう、相殺しながら、バランスを取りながらね、まあ塩分は控えてくださいとか、糖分は控えてくださいとかあるから、それもやりながらですけれども、まあ、ある程度、なんていうのかな、自分を解放できる日ってあってもいいかなと思ってね。今日はでもそれ行くためにね、朝飯と昼飯を食わずに朝昼兼用にしました。まあ起きるのが遅かったからっていうのもあるけどね、残った野菜でね、サラダの野菜で焼きそば作って食いましたけども、まあ、なんていうのかな、入院中はね、やっぱりほっといたら飯が出てくるんですよ。必ず朝8時、昼12時、夜6時に必ず決まって食べ物がやってくるので、あれですけど、自分が起きなきゃ食べれないし、自分で作らなきゃ誰も作ってくれないし、まあ、晩飯とかね、うちのおかんが作ってくれますけど、まあ、なかなか自分でもやらなきゃいけないっていうのは、まあ、 ある意味その、なんでの、リハビリの一つになってるというか、自分で動かなきゃ何もできないっていうのはね、リハビリの一つになってるので、まあ、とりあえず4月いっぱいは、仕事とかそっち関連に関してはまだまだ静養をしようと思ってますけど、とりあえず4月中の間にいろんなことを自分の中で再開させようと思っていますので、5月からは仕事も再開したいので、まあそういうご報告もいろいろとこのラジオの上で、また他のラジオも復活させてそっちの方でも報告できるようになればなと思っております。まあその一つの最初の一環が散歩ですので、歩こう、歩こうということでね、明日もちょっと晴れたら歩きたいと思います。それではこの後は、何を読むかもまだ全く決めてないんですけど、多分芥川龍之介作品を読むと思います。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もたくさんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、まあ、短い13ページ、芥川龍之介作品から一番気乗りのするとき。もうこの人のは本当エッセイなのか、小説なのかがわかんない。誰か教えて、とりあえず。これ、後ろにエッセイならエッセイって書いといてくれないかな。もうね、まあ、遺書っていうのもあったんですけど、遺書は本当に遺書なんだろうと思ってね、とりあえずやめておきました。一番気乗りのするとき、読んでいきます。僕は一体冬は好きだから、11月12月みんな好きだ。好きというのは、東京にいると12月頃の自然もいいし、また街の様子もいい。自然の方のいいというのは、こういう風に僕は郊外に住んでいるから余計そんな感じがするのだが、11月の末から12月の初めにかけて、夜遅く外から何度帰ってくると、こう何とも知れぬものの匂いが立ち込めている。それは落ち葉の匂いだか、霧の匂いだか、花の枯れる匂いだか、果実の腐れる匂いだか、なんだかわからないが、まあいい匂いがするのだ。そして寝て起きるとこの間が空いている。葉が落ち散った後のこの間がほがらかに明るくなっている。それにここらはモズが来る。ヒヨドリが来る。たまに赤霊が来ることもある。田畑の音無川のあたりには冬になるといつも赤霊が来ている。それがこの庭までやってくるのだ。夏のように白鷺が空をかすめて飛ばないのは物足りないけれども、それだけの償いは十分あるような気がする。町はだんだん暮れ近くなってくると、どこか物々しくなってくる。ざわめいてくる。あそこがちょっと愉快だ。ざわめいてきて愉快になるということは、山椒提灯がついていたり、楽隊がいたりするのも賑やかでいいけれども、僕にはそれが賑やかなだけに、そういう時は暗い寂しい街が余計目につくのがいい。例えば須田町の通りが非常に賑やかだけど、ちょっと鍛冶町青物市場の方へ曲がると、あそこは暗くて静かだ。 そういうところを何かの拍子で歩いていると、鍋焼きだとか火事だとかいう俳句の季題を思い出す。ことにごく押し詰まって、もう門松が立っているそういう街を、歩いているとちょっと久保万太郎くんの小説の中を歩いているような気持ちでいい気持ちだ。12月は僕はいつでも東京にいて、その他のところといったら京都とか奈良とかいう甚だ平凡なところしか知らないんだけれども、京都へ初めて行った時は12月で、その自分は七条の停車場も今より小さかったし、カラス丸の通りだの、四条の通りだのがずっと今より狭かった。で、そういう古ぼけた京都を知っているだけだが、その古ぼけた京都に滞在している間に、2、3度しぐれに会ったことを覚えている。ことに下鴨の忠須の森で会ったしぐれは、ちょうど朝焼けがしているとすぐにしぐれてきたんで、甚だ風流な気がしたのを覚えている。しぐれといえば、やはりその時、奈良の春日の社でしぐれに会い、そのしぐれの晴れるのを待つ間、おかぐらをあげたことがあった。それは古風な大和事だの、そうだのという楽器を鳴らして、日の袴を履いた小さな、非常に小さな巫女が舞うのが、やはり優美だったという記憶が残っている。もちろんその自分は、春日の社も今のように修復ができなかったし、全体がもっと古ぼけて汚かったから、それだけ良かったというわけだ。そういう京都とか奈良とかいうところは時々行くが、冬というとどうもその最初の時の記憶が一番鮮やかなような気がする。それから最近には鎌倉に住まって横須賀の学校へ通うようになったから、東京以外の12月にも親しむことができたというわけだ。その自分の鎌倉は秘書客のような種類の人間が少ないだけでも非常にいい。ことに今自分の鎌倉にいると、人間は日本人より西洋人の方が冬は高等であるような気がする。どうも日本人の貧弱な顔じゃ、毛皮の街灯の襟へ音がいをうずめても、埋め映えはしないような気がする。東進鉄道あたりの従業員は、日本人とロシア人とで、冬になるとことにエネルギーの差が目立つということを聞いているが、今頃の鎌倉を闊歩している西洋人を見るとそうだろうと思う。もっとも小説を書く上においては、むしろ夏よりは11月、12月、もっと寒くなっても冬の方がいいようだ。また、書く上ばかりではなく、書くまでの段取りを火鉢に当たりながら漫然と考えているには、今頃が一番いいようだ。新年号の諸雑誌の原稿は大抵11月いっぱい、または12月の初めへかかる。そういうものを書いているときは、他の人は寒いだろうとか、何とか言って気にしてくれるけれども、書き出して油が乗ればタバコを飲むほかはほとんど火鉢なんぞを忘れてしまう。それにその自分は、襖だの障子だのが立て切ってあるものだから、自分の思想や情緒とかいうものが、部屋の中から逃げ出して行かないような安心したところがあってよく書ける。最もよく書けると言っても、それは必ずしも作の出来栄えには比例しないのだから、もちろん新年号の小説はいつも傑作ができるというわけにはいかない。エッセイでしたね。小説書く上でどこがいいかっていう、いつ頃書いたら一番いいのかっていう、カラスマのところにカラスマルって僕読みましたけど、カラスマルって一応ちゃんとルビが振ってあったのでカラスマルと読みましたが、まあ、カラスマルと読んだことはないんだろうと思うんですけどね、昔からね、カラスマル、丸太町とか言わないと思うので、カラスマだと思うんですけれども、まあ、もしかしたら大正時代はカラスマルと読んでいたのかもしれませんね、わかりませんけどね。いつになったら小説にぶち当たるんですか？これ、ページ数のせいかな？ページ数がやっぱり多いものにならないと、この人の小説にはぶち当たらないのかな。全部エッセイを読んでいる気がしますけれども。まあ短いものを狙って読んでるので仕方ないかなという気がしております。まあまあいくつもまだまだあるんですけどね。もうそろそろ別の、作家さんに移動してもいいのかなとかも思っていたりします。はい。ということでね、まあ冬も夏も何でも僕は一緒なんですけど、 夏場はお風呂ラジオはしんどいというのはもう毎年言ってることなんで、これから先はね、もうどんどん頭がおかしくなりながらラジオをすることになるので、今ぐらいの時期が一番いい季節だと。冬場は冬場でこうやってね、追い焚きを止めているとどんどんぬるくなって、どんどん風邪をひきそうになるので、それはそれで困るんで、今ぐらいの時期、春先とかね、秋にかかったぐらいが一番いいと。お風呂ラジオ的にはそんな感じがいたします。かといって、それが傑作につながるかどうかはわからないっていうのは、芥川先生と一緒でございます。はい、ということで、お風呂ラジオ、朗読の時間、今週はこの辺りで。
タイヤガーデンサイト。
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から 14、5 年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をボトボトボ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
まあ、久々に退院してちょっと気合が乗りすぎて1時間を超えちゃったので、今日は短めに行きたいと思います。本当30分番組ですけど、もう30分超えてますから、すでに超えてるんですけれども、まあまあまあ、今日はまあ短めというか、まあ普通ぐらいで行きたいと思います。メールいただいております。大魔王さん、いつも配信楽しみにしています。千々屋順順です。間に合っていれば幸いですと。間に合ってますよ。ありがとうございます。さて、散歩というメールテーマですが、21歳くらいの時に荒川の果てまで歩いてみました。おお、荒川の果て。荒川がどこにあるのかもう一つわかんないんですけどね。近くの橋から、川岸を行けるところまで行こうとしたのが運の月。ヘリポート付近、体力ギリギリで行けるところまで行きましたが、帰りが大変でした。河川敷から一番近くの駅まで3時間以上かけて帰りました。今だったら大変なことになるところでしたと。ねえ。やってみたくなることはわかりますよ。道がなくなったりしますからね。ずーっとその川の川っぺりをずっと歩けたらいいんですけどね。道がなくなったりして一辺上がってちょっと離れたらもう川がどこにあるのかわからなくなったりとかね。まあ21ぐらいでやめといた方がいいでしょうね。はい、僕もさすがにそんなのそういうのにお付き合いする気力はないですな。自分がどうなってるか分かってるところまで行くっていうのがね、いいかなと思います。まあ、とりあえず、今のところ行ってるところは最悪バスか電車で帰ってくると思いながら行ってるんで、この間も、まあまあ遠くまで行って、カレー屋にカレー食べに行こうと思ったんだけど、僕が目的にしてるカレー屋まではちょっと行けずに、もう自分の中で、こう、ギブアップしてしまいまして、で、手前にあるカレー屋に入って、その後ちょっとパチスロして、結局歩いて帰ったんですけど、もう最悪そこの駅からもう電車乗って帰るつもりでね、2駅ぐらいなんですけどね、JR で言うとね、もうそこまで歩いて、歩いて帰るということになりました。まあまあこれをずっと続けるかどうかわかんないですけどね、車も運転して、やっぱりね、前回退院した時にちょっと車乗ってすごく違和感があって、でまたしばらく乗ってなくてまた違和感があったけど、まあしばらく運転してるといつもの調子を取り戻してきたので、この調子取り戻してないとね、仕事も何もできないから、調子は取り戻しつつなんで、車も動かしつつにならないと、5月を迎えられないので、歩くばっかりじゃなくていろんな自分の感をね取り戻していきたいと思っております。とりあえず無茶はしないでくださいね。まあでも3時間、2時間、3時間かけて僕も帰ってきましたけど、本当に、あまり疲れすぎるようなことはやめといた方がいいんじゃないかなと 思ったりはしますね。まあ、この年になってくると特にそうですが、まあ、ジュンジュンさんが一体今いくつなのかは分かりませんけど、まあ、それから相当の年月が経ってると思うけど。さて、それでは、これはな、質問箱をね、最近すげえいっぱい来るんですけど、ほとんど多分一人の人が書いてると思ってるので、まあ、僕はその人と違いますっていう場合は、僕はその人と違いますって書いてくださいね。はい、5時間ほど前にいただきましたが、時に孤独になることも人間にはとても大事なんです。孤独というのは人の心を鍛え上げます。自分自身と正面から向かい合う機会を与えてくれます。でもあまり孤独が長く続きすぎると、それは時として人を蝕みます。その辺の兼ね合いがなかなか難しいんですよねって言われても、どうしたらいいんですか、これ。何を喋ればいいのかな。まあまあ、孤独、僕結構孤独なんでね。友達非常に少ないですから。まあ1回目の入院の時はね、延べで26人ぐらい。40日の間にね、いろいろ来ていただきましたけど、まあ、2回目の時は誰も来ませんでしたね、家族以外はね。まあ、飽きたんでしょうかね。まあでも本当にそういう来てくれる仕事仲間とか、そのいろんな仲間はいますけど、本当の意味での友達っていうのは、本当少ないんで、まあ、よく心の友と書いて親友とか書いてるようなアイドルさんとか見てると、本当羨ましいなと思いますよね。そういう友達が欲しいです。男女関係なく、若い年寄り関係なくね、欲しいなと思いますが。次、静岡で有名な爽やかに行ったことがありますから、静岡に来た時はぜひ食べてくださいね。おすすめは塩ですと。あのね、去年の9月って変な発音になっちゃう。9月に、行ったんですよ。静岡というか山梨に行ったのね。で、山中湖にライブを見に行ったんですよ。ベイビーレイズジャパンの解散ライブ。で、そこから出て、まず、ほうとうを食べようと思ったの、山梨だから。で、山梨だからほうとう食べに行こうと思ったんだけど、もう、とにかく、車の駐車場の混雑がすごくて、出られないんですよ。で、ああいうところだから、早く閉まるんですよね。7時ぐらいにはもう閉まっちゃう、調べると。で、やっと出た時でもう8時ぐらいだったのかな。で、もう、ほうとうは食べられないと。で、とりあえず、まあ、インターの方まで降りていって、で、まあ、いろんな人にね、こう、ツイッターとかで書いて、もう静岡まで戻ってきてるんだけど、何を食ったらいいですかとか書いたら、爽やかのハンバーグがいいですよって言われましてね。で、爽やかなハンバーグ、じゃあ食べようじゃないかと思って、爽やかまで行ったんだけども、ものすごいお客さんの量で、もう駐車場の中に車が入れられないぐらいだったんですよ。これは御殿場のインターの近所のお店だったんですけど。で、とりあえず落ち着くまで待って、車が入れられるようになったから入れて、お店行ったら、今日は受付終了ですと。ってなって。で、いろいろ調べたら中華屋さんがあって、結構有名そうな中華屋さんがあったから、そこ行ったら、今日は終わりになりましたと。で、いろいろ調べて結局王将で食ったっていうことがありましてね。まあ、あの時が初めて爽やかとの出会いだったんですけれどもね。結局食えずでした。まあ、なんとか食べに行きたいなと思ってますけど、まあ、静岡で降りるってことないからね。静岡に出かけるっていうこと自体がない。もう山梨に出かけたのもね、もう十数年前に仕事で行って以来でした。もうその、何、富士山を間近に見たのがもう本当に久しぶり。走っててね、新名神、新東名から見える、富士山っていうのは見たことあるけれども、そもそもあんな近くまで山中湖の方まで行ったの初めてですから、仕事で行った時もね、もうちょっと離れてたと思うんだな。なんか犬のね、犬と一緒に泊まれる施設があって、そこで犬の訓練のビデオを撮りに行ったんですけど、それ以来でしたからね。まあ、静岡で降りるってことも、そのまま東京行っちゃうことの方が多いので、爽やかのためだけにそこで降りるっていうのはなかなか難しいかなと思っております。はい。次、大魔王さんってそんなに食べてます？一日どれぐらい食べればその体格を維持できるのですかって。 あのね、どうなんでしょうね。あの、食べる時期と食べない時期があって、まあ、本当に食べなければこんなに維持はできないんでしょうね。もっと減っていくんでしょうけど、とにかくご飯が好きなんでご飯をよく食べるんですよ。今日も焼肉行ってご飯2杯食べちゃいましたけど。なんかね、あの、ご飯をやめればいいっていう話もあれば、ご飯を取らないと体が臭くなったりとか、バランスが取れなくなったりとかとか言うじゃないですか。人によって意見が違うんでね、痩せたいという気持ちと、この体を維持したいという気持ちはないんですけどね。うん、まあ、入院結局50日の間に15キロ落ちまして、まあもうちょっと落ちてたのもちょっと戻ってるんですけど、まあとりあえずそれ以上は戻ってないので、ここを維持しようと、まずは思っております。ね、どれだけ食べればっていうのはよくわかんないんですけどね、そんなに、まあ人よりは食べてると思いますけど、どうなんでしょうね。もう、あの、例えば、ギャル曽根さんとかね、ああいう人みたいに食べてるかっていうと食べてないですよ。うん。もう普通の人の 1.2 倍とかそんなもんじゃないですか。あの、まあ、運動しないからダメなんでしょうね、多分ね。維持するために運動しないのがいいんじゃないですかね。いいよくはないけど。はい、次です。シンゴジラを見てると、シンゴジラシリーズもういいよ。ご飯部員はこうあってほしいと思うのは自分だけでしょうか。そうですね。まあでも、こうあってほしいという部分ではないね、最初の総理大臣とかひどいもんですから、うん、結局後になって頼んない総理大臣に変わった、まあ元の総理大臣が亡くなってしまったからだけれども、その人が実はものすごくよく考えてる人だったみたいな部分を見てると、やっぱりその、なんでしょうね。最初に受ける印象だけで、まあ公務員だけじゃないけどね。街の人も含めてね。まあシンゴジラみたいなことっていうのは、まあ起こりはしませんけど、まあいろんなことに対応できる能力っていうのは、それぞれの能力、その大臣とか、そんなんだけじゃなくて、もう末端の人から、そういうことができてないといけないんだろうな、という気はします。それは、まあ、公務員限らないんでしょうけどね。性の有限性を意識すれば、輝けるという有名な言葉がありますが、そんな言葉あるんですか？生きるのが限られているということね。まあ僕意識しましたけどね、今回ね。死は不吉なものだからやはり遠ざけておくべきものなのでしょうか。それとももっと距離を縮めて身近なものにするべきなので。いや、身近にならないならならないわけですよ。本当にもう、本当に、もう戻ってこないかもしれないなぁと。手術室行ったまま、どうなるかわかりません。まあ、幽霊を信じるならば幽霊になるんでしょうし。信じないならば、ふっと消えてしまうだけなんでしょうけど、ふっと消えてしまうのかもしれないなと思いながら行きましたから、今こうやって喋れてるっていうのは奇跡だと思ってるので、それを意識したから輝いてるかどうかはわかりませんけど、意識しなくて済むなら済んだ方がいいんじゃないかなという気がしますけどね。何でも質問していいですか？いやいや、何でも質問していいですかっていう質問を質問箱に投げるのはなんかおかしな気がしますので、まあ、適当にやってください。LINE Pay 使ってますか？使ってません。PayPay は時折使います。ゴールデンウィークに京都遠征することになりました。行きも帰りも深夜バスに乗るつもりですが、おすすめの観光スポットを教えてください。観光スポットか。いっぱいあるんですけどね。ゴールデンウィークだとね、どこも混むからね。まあ桜の季節とかも終わってるんですけど、まあ僕らの身近で言うとやっぱり嵐山の渡月橋であったりとか、ゴールデンウィークぐらいからだと多分保津川下りとか多分できるようになってると思うので、保津川下り行くのも一つの手かもしれませんね。何時頃に、京都についてどれぐらいまで遊べるのかとかわかりませんから、まあでも繁華街とか行くとそんな変わんないので、まあ寺とか、その寺社仏閣的なところを回るんだったら僕なんかに聞くよりも、とりあえずガイドブックかなんか見た方がいいんですけど、 案外その超有名なそのガイドブックに載ってないとこの方が穴場だったりするんですけど、それをご紹介できるほどの知識はないですよね。残念ながらね。まあでもいろんなところ、とりあえずその、まあその、なんていうの？京都のその町屋がいっぱいあるようなところをとりあえずただ散歩するだけでも面白いかもしれませんね。京都住んでるとね、その良さはあんまりわかんないんですよ、正直。もう誰でも行くような、いっぱい行くようなところだったら僕はやっぱり嵐山かな、あと清水寺とかね、そういうところがいいですけど、もうゴールデンウィーク絶対いっぱいだから、まあ、そうじゃないところの町屋とかの情報を集めて、そういうところから歩いて町屋で、やってるレストランとかそういうところに入ってみるのも手かもしれませんね。二年坂にある、二年坂って言うんですけど、ね、本当は二年坂にあるですね、三品っていう洋食屋さんがあって、そこと洋食めちゃくちゃうまいんで、よかったら食べに行ってください。まあいろんな結構なお値段のするシチューセットとかあるんですけど、すいません、オムライスできますかって聞いて、いろいろこう、冷蔵庫を見て、できますよって言われたらオムライス。普通のね、その辺にあるオムライス、洋食屋さんのオムライスよりはお値段高いですけど、非常に美味しいので、そういうのを食べてもいいんじゃないかなと思ったりはいたしますけれどもね。で、そしてですね、最近買ったもので、実際に使ってみて良かったものは何ですかと。最近買ってみたもの。なんか使っていいようなもん買ってないですよね。今でもね、幼稚園っていう、まあ、幼稚園生の雑誌あるじゃないですか。で、今売ってる幼稚園の付録で、ガチャガチャマシーンがついてるんですよ。その間2000円ぐらいするんですけどね。ほぼ付録の値段だと思うんですけど、その組み立て式のガチャマシーンを買ってみようかなと思ってます。まあ、今後その、何ですか、コミケとか行くときに、本当のガチャマシーンってやっぱりね、そこそこのお値段でそこそこの大きさするんですけど、まあ、あくまでも組み立て式のおもちゃなので、結構なんていうの、でも映像を見る限り非常にいいものなので、買ってみようかなと思ってます。どういうことになるか、買ったらご報告いたしますね。彼氏ってどうやったら作れるんですか？知りません。彼女の作り方を教えてくれたら教えてあげることができるかもしれませんけどね。そもそもこれを聞いてるのは女の人かどうかがわかんないんですけど、女の人だったら僕が候補になりますんで、よろしくお願いします。自宅パーティーするときに欠かせないアイテムは、自宅パーティーしませんからね、そもそもね。うちの家に人来ないですよ。パーティーするようなね、あれないんで、人が来ないですね。自宅じゃないけど、バーベキューの時に、自分の大魔王バーベキューの時に欠かせないアイテムは、確実にあれですね、ダッチオーブンですね。ダッチオーブン7つあるんですけど、この7つ道具のダッチオーブンのうち、だいたい3つ4つは使うことになる感じですね。網で焼いた肉を1枚も出さない大魔王バーベキューですから、とりあえずほとんどダッチオーブンで煮たり焼いたり炊いたりするものを出しているので、まあ、ダッチオーブンですかね。でも、家のね、自宅パーティーをやる場合は、そうだな。たこ焼き器かな。やらないけど。はい。そんな感じでございます。まあまあ、今日はこんな感じかな。はい。いろんな質問、何でも質問いいですかって書いてる人いましたけども、何でもいいですよ。答えにくい。これは無理だなと思うものはカットしたりとか、はしますけれども、とりあえず何でも。適当に思いついたことを一人何通でも、多分今日のは一人か二人ぐらいで書いてるんだと思いますけども、もう他の人たちもどんどん書いていただければなと思います。まあ匿名ですから適当にやってください。はい、とりあえず、このね、収録が終わったらまた部屋に戻って確定申告の作業をもうちょっとやってから寝ようと思っておりますので、応援してください。どうなんだろうな、これが公開される頃には終わってる、終わってたい気持ちはありますけど、どうなりますかね。はい、まあそんな感じでございますので、皆さん適当に、楽しく過ごしていきましょうね、お互いにね。はい、お風呂ラジオ また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。